大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。はい、3月になりまして、ちょっと暖かかったり急に寒くなったりというような日が続いておりますが、まあ三寒四温っていうんですかね、体調を崩されている方もいらっしゃるんじゃないですかね。私は1年を通じてこの時期が、一番辛くてですね、朝起きるとちょっと体中が痛かったりとか、まあそんなこともあって、不調続きなんですけれども、北京オリンピックがですね2月20日に終わってしまいまして、まあ、閉会式がありましたが、パラリンピック3月4日に開幕いたしました。まあ、パラリンピックの開会式も、オリンピックと同じ、チャン・イーモーさんが総監督ということで、同じようなイメージの、開会式で、とてもアットホームですごく良かったなと思いますけれども、まあ、もう13日にですね、まあ、閉会式もうあっという間ですね。ということで、まあ、ウクライナでのことがあってちょっとパラリンピックどころではないという感じもありますけれども、まあ、このために、ずっとですね長いこと努力してきた選手のためにも、最後まで応援したいと思っています。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド
大人のラジオ。
健康医学のコーナーです。今回は日本における肝移植の現状と題してお送りします。ゲストは東京大学医学部附属病院肝胆膵外科人工臓器移植外科の赤松信久先生です。赤松先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。東京大学から参りました赤松と申します。
はい、外科の先生っていうのはもう本当にそれこそ東大病院の長谷川先生以来なんですけど、はい、少し前に長谷川先生にもお越しいただきました。それ以来2人目ということで、ですね、先生と私の接点というのは実は、先生に、私たちの、主催で医療講演会を行った時に肝臓移植についてお話しいただきまして、それが私は一番最初に会ったんですけど、お会いしたんですけど、もともと先生はあれですかね、帝京大学の田中先生のあれは研究班ですか。
そうですね、はい、帝京大学田中先生に班研究、難病の肝研究で非常にお世話になってまして、その、はい、つてもあって今回このような機会をいただいたということになります。
そこで、はい、うちの古川がご一緒させていただいて、ご紹介いただいたと、はい、そういう経緯になります。はい、それではここで赤松先生のプロフィールをご紹介したいと思います。1972年岡山生まれで、愛媛県育ちということです。1997年東京大学医学部をご卒業後、埼玉医科大学総合医療センター等を経て、2013年より東京大学医学部附属病院肝胆膵外科人工臓器移植外科講師に就任されています。趣味はアイスホッケー、 ホームページでは主に会食レシピエントを担当しております。初診外来から実際の肝移植術、術後管理、そして退院後の定期外来診察まで、レシピエント移植コーディネーターと協力して包括的に診療いたしますと記載されています。はい、ということですが、先生は岡山県でお生まれになって愛媛で育ったということで、生まれてからすぐに
2歳ぐらいの時ですかね。2歳の父親の転勤で行きまして、
じゃあそれ以来もずっと愛媛県で、
そうですね、愛媛県で、ね、
で大学
から東京に行ってきたっていうことです。
あ、なるほど、はい、それ以降ずっと、まあ、埼玉にもちょっとおられましたが、
そうですね、あとはまあ福島の病院に行ったりすることもありますけ ど、まあ、基本東京ですね。
はいはい、わかりました。それから先生びっくりしちゃったんですけど、アイスホッケーがご趣味ということで。
そうですね、もうすぐ50歳ぐらいなんですけど、いまだに同期5人いるんですけど、はい、アイスホッケー部のいまだに月 2,3 回はリンクに集ま
ってやってるんですか。
やってますね。
すごくないですか。
いやいや、
ちょっと待って、それってあれですか、はい、大学に入ってからスタート。
そうですね、アイスホッケーはですね、もちろん北海道いや東北地方を中心に、
はい、
まあ、幼少期からやってる人もいるんですけど、
そうですね、
関東の大学で、まあ、1部2部3部ってあるんですけど、はい、まあ、2部3部ぐらいになってくると大体、はい、主体は大学から始めた人が多くて、はい、まあ、そんなこともあって、まあ、いいかなと思って、要はその
そうなんだ、
なんていうか、あとは東京に出てきてなんか変わったスポーツやりたいなと思ったなって、
ね、先生もしかしてあれですか、
西ではできないなと思って、
高校までも何か運動
もされ、そうですね、まあ、サッカーとかちょっとやってたんですけど、あ、まあ、ただ進学校でしたんで、あんまりそんな、なんか本格的にスポーツやってたって感じでもなくて、
でもサッカー部には所属、
そうですね、
あ、そうなんですね、はい、まあ、じゃあスポーツはされてて、
そうですね、は
い、でちょっと変わったスポーツっていうことで、それでちょっとアイスホッケーってびっくりなんですけど、今でもやるっていうのは、社会人、
そうですね、社会人リーグっていうのは結構充実しててですね、
はい、
チームに属して試合もやったり、まあ、もちろんそれぞれ仕事があるんであんまり激しい、
はい、
体当たりみたいなことはお互い紳士規定でやらないですけど、
はい、
まあ、うん、アイスホッケーはずっとやってます
ね。へー、アイスホッケーの先生魅力って何ですか。
まあ、あんまり理解してもらえないんですけどまあ個人的には、まあ、最も魅力的というか、
はい、
球技の一緒ですけども ね、動きのスピードといい、そのなんボディチェックっていうかですね、
はい、
ボディコンタクトの
面で結構な格闘技じゃないですか。あれ、
そうですね、その辺も含めて
ですよね、
全体として大好きですね。
ああ、そうなんですか、パックって言うんでしたっけ、
はいはい、
あれがもうすごい小さいので、
まあ小さい、そうですね、直径、まあ、10センチ弱ですかね、
ですよね、
結構重いんですよあれでも、
あ、そうなんですか、この前北京オリンピックのですね、
はいはい
はい、今、パラリンピックやってますけども、オリンピックで日本の代表女子チームもかなり活躍をされて、
そうですね、
はい、
まあ、むしろ男子がねもっと強くなってくる
んですけど、ね、そうですよね、男子の試合私一回も見てないんですけど、女子はずっと勝ち上がっていったの、
ね、はい、男子はまあなかなか長野で自国開催枠で出て以来一度も出れてない
んですよ、ね、あ、そうなんですね、
なかなか、
あそっか、じゃあ北京も出て
ない、ハードルが高いです、
あ、そうなんですね、そうかそうか、まあそういうなんか氷上の格闘技みたいな、そういう感じですよ ね、アイスホッケーね、へー、ということでアイスホッケー、今までアイスホッケーをされてた先生っていうのは皆無です。
そうですよね、
はい、
少ないと思います、
はい、野球とかバスケとか、
うん、サッカーも多いと思うんです
よね、サッカーもいらっしゃいましたね、はい、そうですね、あとはマラソンしてる先生は結構いるんですけど、
あ、僕もジョギングも好きで、
そうなんですか、
東京マラソン2回走ったんですよね、
あら、
もう
本当ですか、いつ走りました、
2009年と13年ですか、当選したので
、そうですか、
もうだからもう9年前ですか、最後
ですね、
最近はちょっと忙しくてなかなかしっかり走り込めないんで、
でもまあジョギングはやってる、
ジョギングやってますね、
本当ですか、
3、4回10キロぐらい走ってるぐらいかな、
3、4回10キロ
1回10キロ、
あ、そうですか、それはなかなか、東京マラソン私も実は出ました、
あ、マジですか、タイムはどれぐらいでした、タイム
2018年、
あ、もう
それ
き、
それが初め、最初で最後、
感想ですか、ちゃんと
感想ですよ、
あ、すごい
感想、
サブ4
とってもじゃないけど、ね、だってそれが初めての、フルで、
はい、
それでだから2018だからつい最近ですよ、そうでもないけど、
ね、
5時間、
あ、 あでも立派じゃないですか、5時間台だったら、
なんだ15分ぐらい、
立派ですよ、
みんなに立派って言われましたけど、
立派です、
でもそれ以来フル走っておらず、いやハーフは、
まあ結構、まあ、じゃあ結構継続的にされてるんですね、
してます、今も走って、でも今こんな状況なのでなかなか大会が今な、まあありますけど、
ちょうど昨日一昨日ですか、やってましたね東京マラソンね、
やってました東京マラソン、やってましたよ一昨日、やってました、あのその近くで私たちイベントをしてたので、
あれいいですよ ね東京マラソン、なんか
いいですよ、
なんかあの今回観客なしですけど、やっぱ、ね、沿道に人がいて走るの本当気持ちいいですよね、本当にあの最高の体験です
ね、そうですね、先生はどなたかその沿道に応援にいらしてたりとかそういうこと、
いや、まあ、と友人はいないと、まあ、妻はそんなに言ってましたけど、
あ 妻、
まあ、妻それぐらい
ですかね、本当ですか、はい、でもあれって本当走ってみないと分かんないですよね、あの沿道の応援がどれだけ力になるか、
そうなんですよ、あれ本当に
ですよね、
いや素晴らしいと思いますね、
素晴らしいですよ、
僕に対してじゃないんでしょうけどあんだけね人の前でなかなかないですよね、普
通の、そうですよね、
一般のね、ライト系もそんなに
前、あんなに応援してくれるってことないですよね、人、
そう、
いやうちスタッフがみんな総出で、
あそういうのなかったですね僕らは
本当ですか、
かそ
れでこういう、あのジャニーズ の応援みたいなのを作ってくれて、
わかりましたちゃんと、
わかりました、わかりました、全然、
あそうですか、
それでちゃんと追っかけて地下鉄を乗り継いで、
なるほどなるほど、
要所要所にいてくれて、何人もで、それがすごい涙が出るほど
嬉しい、僕はね1回目はまあ参加した、2回目本当にタイムを出そうと思って、
先生どのぐらいで走るんですか、3
時間20
すごいじゃないですか、
でそれベストタイムなんですけど、はい、その2回目の時とにかく3時間30分を切ろうと思って、はい、周りを、まあ、もちろん周りに誰かいてもそれを探したりすることで、ひたすら気合で走りました、
ね、なるほどもうそれは走りに専念したという、
その時はそうなんですよ、
ね、そうですか、すごいですね、あ知らなかったです、ランニングマラソンもやってらっしゃる、な今あれじゃないですか、なんかなかなかそのなんていうのかな、まあ、コロナのこともあってすっとこう、そのエントリーしたりとかってなかなか、
そうですね、今そのその話ちょっともうさっきも言ったんですけど、トレーニングする時間がなかなか忙しくなくてですね、ですよね、まあちょろちょろっと走ジョギングを継続してるぐらいなんで、
でもなんか目標がないとなかなかその、
そうですね、そうなんですよね、
ですよね、
うん、本当にそう、大会があればね走り込むかもしれない、ね、
今年は私は出たいと思ってますはいはい頑張ります、はい、ちゃんと走れないので、あの練習がもうきちっとできないのでと思って、あそうですか、じゃあホッケーと、まあランニングも、まあスポーツ全般が、
そうです、ね、まあ全般ってこともないんですけどね、その2つと、あと登山とかもね大好きだったんですけどこれもちょっと忙しくて、
登山全然違う、
でも登山も大好きなんですよ
あ本当ですか、それはいつからや、
それはですね、35から40ぐらいの5年間の間にもう本当にハマって、北アルプスとか冬の山とか行きまくってた時期があったんですよね、今はちょっと行けないんですけど忙しくて、
はい、そうなんですか、はい、それは登山仲間みたいなサークル、
これもですね、いやそういう本当に一から素人2人組で始めてですね、本当に、はい本当に
それ大学か、じゃあ
職場の、その職場の友達と2人で、うんうんうん、コンビで、
はい、
もうちょっと本当素人は行っちゃいけないようなとこまで行っ て
へ、
まあちょっと無茶してたなっていう感じですよね、
そうなんですか、へ、じゃあまあ とりあえず体を動かすことが
好き、ね、まあね、
というのが、まあ、ご趣味ということで、はい、それから先生が、あごめんなさい、お医者さんになった、ということについて、はい、まあ、医学部に入られたと、はい、いうことをちょっと伺いたいんですけども、はいはい、まあ、お医者さんになるような何かきっかけが、
あのそんな美しい話はないんですよね、はい、なんかこういう経験があって助けてあげたいと思ったとかそんな話ができればいい、そういうのはなくてですね、はい、まあ、あの
ほとんどの先生がないです、
ないですよね、はい、うん、でまあ、まあ言っちゃえば多分地方の進学校にいて成績がいいと東京大学で、その中でさらにいいと医学部目指してみたなんて話のラインもあったので、そういうことが影響したことはまあ否定はできないですけど、まあでも今から後から見てもってもまあいい外科医になってよかったなと本当に心から思うし、
か、なんかあれなんですよ、
合ってると思います
自分、はい、あの私この番組をやるまで、はい、あのドクター医者っていうのはやっぱりあの崇高なあの志があって、それで、まあ、とにかくそのどうしても患者さんを助けたいというこういう経験で、こういう思い出っていうのをお持ちの方が医者になってるんだなってずっと思ってたんですけど、まあ、番組でいろいろ皆さんにお話を伺うと、まあ、そこまではっきりおっしゃる先生はおられなかったですけど、まあ、大体そんな感じ、
いや本当そうなんですね、
で、すごく思うのはあのお医者さんってやっぱりまあ何て言うのかな、まあちょっと上から目線な感じですけど、 育っていくような感じがしますよね。医者として育っていくみたいな。
本当にそうですよね、うん、特に臨床をメインでやってるとやっぱりその人間対人間なんでね、はいはい、またその受験でどこ大学行くとか、はい、そうなると全然話が違いますし、そんな能力全く必要ないですからね、はい、必要ないというか、まあ、あった方がいいんでしょうけど、それとはまた別のちゃんとした、ね、なんていうか人と接する人対人でちゃんと対応できる能力とか重要になってきて、
うんうん、そうですよね。
僕そういうのがやっぱり好きなんです
かね。あ、そうなんですね、まあでもチームスポーツとかねやられてるからやっぱり、まあ、
そうかもしれない。
そういうね、はい、あれですよね、うん、お得意かも。そうですか。じゃあそういうことで成績が良かったから医者になった。
いやいや、まあ、そう言い切られると困るんですけどまあそういう要素は否定できないと。いや
みんなそうです、みんなそうなんです実は、まあ、偏差値高いのでっていう。それでまあでもそれでもいや素晴らしい先生たち私たくさん知ってるので、まあはい、皆さんそうだけど、はい、それで、じゃあ外科医って何ですかって、なんで外科医ですかっていう話です。
あ、僕ですか、
はい、
外科医になった理由で、外科医って言って一般の人外科医って言うと、まあ、整形外科の先生とか、うん、まあ、心臓の外科の先生も同じ、はい、みんな外科医
で、
むしろなんか整形外科の先生イメージする人も多いのかなと思うんですけど、そ, すそんなことないですかね。
いやそんなことない、心臓外科とか。
あ、本当ですか。いや
僕脳外科とか、
まあ、僕は外科はになったのはやっぱりそのまあ何て言うんですかね、やっぱりまあ一つは体を動かせたなんですけど、はい、ちゃんとこのダイレクトにこの治療を何らかの病気に対してダイレクトに接することが、はい、まあ、直接触って接するっていうのもあるんでしょうし、あとは、うん、まあ本当に命を助けるっていうことを、はい、まあ、本当に直に実感できるし、特にこの後から話す肝移植に関しては本当にその、ええ、まあ、最高潮っていうかですね、まあ、本当にいや自分で助けたって実感できるし、うん、そういうところが好きなん、ね、好きだっていうかやりがいを感じてますね。
やりがいですね、
はい、
あ、なるほど、そういうことか、そうですか、まあ、先生に助けて、いただいた患者はもう本当にたくさんおられるんじゃないかなと思うんですけど、何かその、まあ、臨床されていて忘れられない患者の思い出みたいなのはありますか。
いや、それ必ずこういう時は聞かれるんでしょうけど、まあそうですね、まあ、やっぱりですね、どうしても助けられなかった人のことをやっぱり一番覚えてますかね、はいはい、うまくいった人ももちろんいいで、よく覚えてるし、すごく苦労してうまくいった人も印象の、うん、やっぱりどうしても助けられなかった方、自分が力及ばずだけではないんですけど、うん、っていう、それぞれはやっぱりよく覚えてますね、やっぱりね、うん、はい、
うん、なるほど、わ、うん、かります。そういった方はやっぱり複数おられますか。
もちろんですね、やっぱり何百件ってやってると、うん、やっぱり前例はやっぱり肝移植って助けられませんので、うん、やっぱり、はい、年に1人2人はですね、どうしても助けられなかったということがあって、うん、まあ、次そういう方が来たらどうやって助けるかっていうことを考えながら、
はい、
次に挑んでいくわけなんですけど、
なるほど、
そういう方々が、まあ、心に残
ってる、
みんな忘れられないって感じですかね、
う
ん、
はい、わかりました、はい、ありがとうございました。
大人のラジオ、
さて日本における肝移植の現状ということで、赤松先生にこれから、肝臓移植についてお話を伺ってまいりたいと思います。まずですね、生体肝移植、これはまあ一般的によく言われるんですけども、ここでちょっとおさらいというか、簡単に先生にご説明していただきたいんですが、生体肝移植と脳死肝移植の違いですね、
は
い
は
い、
そうですね、これはまあ非常に重要なところでして、
はい、
まあ、読んで字のごとくで生体というのは要するに生きている方、はい、まあ、まあもちろん近親者親族ですね、の方から肝臓一人一個しかございませんけれども、
はい、
その一部ですね、分割して一部をもらうことによって臓器移植をするのが生体肝移植と、はい、いうことになります。で、一方で脳死肝移植というのは不幸にしていろんな原因で脳死になられた方が臓器提供の意思を示される、うん、あるいはまあ最近ではその家族の同意でも希望でもできるようになってますけども、
はい、
そういった方からの肝臓を提供を受けて肝移植を受けるのが脳死肝移植ということです、
はい、
で、まあ、これもよく言われてるんですけども、まあ、日本中心としたアジアでは前者の生体肝移植を中心に、
はい、
肝移植が行われていて、
はい、
一方でまあ欧米とかですね、
はい、
では脳死肝移植がほとんどであると、
うん、
まあ、言い換えれば日本では脳死肝移植のドナーが非常に少なくて、
うん、
もし肝移植で肝不全の方を救命することができないので、
はい、
生体肝移植という、まあ、最終手段というかですねに頼らざるを得ないというのが現状ですね。
なるほど、はい、わかります。これ全体の数自体も違います。
これも全然違います
ね。全然違います。
例えばアメリカと比べますと、はい、アメリカは今8000件以上の肝移植を行われてるんですね。
あ、そんなに。
一方で日本はトータルで400件ぐらいです。
400件、
中国はおそらく、まあ、ちょっと1万件とかやってるんですよね年間に。
あ、そんなに。
そんな、韓国も多分数千件やってますね年間に。だから人口比でいうと日本は圧倒的に、まあ、ドナー云々じゃなくて肝移植そのものが非常に少ないんですよね、はい、おそらくその裏には肝移植を受けることなく、受けてれば助かってたような人も、
はい、
お亡くなりになっている可能性もあるとは思ってるんですけどね、
うん、っていうことはその肝移植そのものが、まあ、日本はすごく少ないということなんですけど、本来であれば、まあ、例えばその今おっしゃっていただいた外国では肝移植に進む患者がなかなか進んでないというような現状があるということですか。
そういうことがあるんじゃないかと思いますですね、
はい、なるほどなるほど、わかりました。
肝移植医療そのものがまだ根付いてないというか、
うん、根付いてない。まあ、ちょっと肝移植の歴史みたいなものは、はい、これはやっぱりアメリカが一番早かった。
そうですね、1963年に米国で、
はいはい、
まあ、あのスターツル先生っていう、まあ、肝移植領域では 非常に有名な先生が初の肝移植をなさってますので、はい、もう60年ぐらい前ですかね、
はいはい、
日本では1989年に、はい、まあ、生体肝移植という形で始まってるんですね、ですので、まあ、そういう違いがあります、
うん、まあ、スタートも結構遅い。
そうですね、実は、まあ、一例1964年だったかな、はい、ちょっとこれは非常に問題となった移植、臓器移植があって、そこで行われたという事例があるんですけども、その時にそのドナー様がいろんな本当に脳死だったのかどうかとか、はい、そういったような問題があったことがありまして、それをきっかけに一時日本でやっぱり移植医療がピタッと止まってしまったっていう事実があって、実はそこで肝移植も一例行われてるんだったと思いますけれども。
なるほど、はい、そういうちょっと実験ではないですけど、そういった、
そうですね、
事実があって、はい、まあ、少し遅れてしまったというような背景があるということなんですね。なるほど、そうですか。いや、そうか。2010年に臓器移植法が改正されて、はいはいはい、それで、まあ、それをきっかけに東大の長谷川先生、まあ、長谷川教授に来ていただいたりとかっていうこともあったんですけど、はい、それ以降何か変わって、私イメージとしてはですね、そんなにこの12年変わって、うん、ってるっていう感じは、その数も含めてですけど、
ね、
感じがしないんですけど、その辺はどうでしょうか。
はい、2010年以前はですね、多分年間の脳死ドナー発生数が一桁ぐらいだったんですね、
うんうんうん、
でその法改正元とともに20、30、40と増えていきまして、
はい
はい、まあ、最近では100例近くまで達してます、はい、たださっき言ったように10が100に増えたのを、はい、じゃあ一般の方々が感じられるかというと、
そうですね、
実際にはそんなことはないんですよね、まあ、それぞれの施設で少し増えたねっていうようなことは実感できるし、うんうん、まあ、学会レベルで増えた増えたっていうふうに話題になりますけれども、その絶対数が非常に、アメリカの、例えばアメリカを例にとると8000件に対してたかだか100件満たないような量
ですね。
まあ、その増えることがいいとまでは言わないんですけど、やはりもう少し脳死肝移植の数が増えるべきじゃないかなというふうにも感じますけどね、はい、
なるほど。大人の、まあ、肝移植ですね、肝臓移植の適応疾患なんですけれども、はいはい、これは昔と今と変わってきてますか。
ですね、まあ、大きくは変わらないです。はい、適用という意味では2004年に大きく成人の肝移植の保険適用が拡大されて、
はい、
まあ、ほぼ一般的な肝不全、肝硬変に至る病気はほぼカバー、保険適用となってます。
はいはい、
一方でその実際に肝移植の対象となる患者様の病気という意味ではですね、はいはい、2004年から2010年代ぐらいまでやはり C 型肝炎が一番多くて、
はい、そうですね、
まあ、次 B 型肝炎というのはいわゆるウイルス性肝炎が多かったんですけども、はいはい、ここ5年ぐらいになってくるともう半分ぐらいがこの、あのアルコール性の肝硬変もしくは非アルコール性脂肪性肝炎ナッシュと言われる病態ですね、はい、脂肪肝をベースとした肝硬変になってきてるんですね、はい、ご存知のように B 型肝炎特に C 型肝炎はもうあの非常にいい薬が登場しまして、
はい、
そうですね、うん、おそらくあと数年で数年は言い過ぎかもしれないですけどあと10年以内には根絶されるんじゃないかと思いますけど、はい、B 型肝炎にしてもですね、まあ、あのウイルス自体を完全に駆逐することはできないにしても、うん、B 型肝炎に命を落とすまでの肝硬変肝がんになることを防ぐ手立てがかなりできてきてますので、
はい、そうですね、
はい、今後はですからあの本当にアルコール性非アルコール性脂肪性肝炎と、うん、あとは、まあ、あの今回のきっかけになった難病ですね、
はい、
あの原発性硬化性胆肝炎であったり、はい、原発性胆汁性胆肝炎であったり、はい、自己免疫性肝炎であったり、はい、というようなことがやはり多くの適応疾患になっていくんだろうと思います、うん、
なるほど。やっぱりアルコール性とかナッシュが増えているということで、はい、自己免疫性肝疾患については、
はい、
そんなに数は変わらないですか。
そうですね、はい、印象としては増えてもないし減ってもない、うん、比較的稀ですので自己免疫性肝炎っていうのは、はいはいうね、PBC、PSC と言われる病気よりもさらに稀ですので、はいはいはい、
なるほど。そうなんです
ね、はい、
まあ、中でもその PSC っていう病気はうちもあのスタッフが起こりますけれども、はい、最終的には肝移植というようなことを、
ね、はい、
まあ、いろいろなところで自分が知ってしまうので、うんうん、あのまあ、いずれそういうことになるんだろうなっていうのをなんとなく、こう念頭に置きながら日々暮らしてるみたいなところがちょっとあってですね、
はい、
うん、あのそうですね。それでも、なんでしょうね、そのなかなか、まあ、一心とだったりそのあの血がつながっている方たちからの、生体感触というのは難しいみたいなデータがあったり、
うん、過去にはそうだったんですけど、うん、最新のデータではですね、
はい、
私が発表させていただいたんですけど、
はい、ま
あ、少なくとも優位っていうのはですね、
はい、
明らかに一心とが悪いというデータは否定されつつあって、はい、様々なその免疫抑制剤の工夫ですとかによってそういったことは告白されつつあるんですね、
はい、
まあ、ただご指摘のようにこの PSC という病気が再発することによってせっかくもらった肝臓がダメになるというリスクは一定頻度あって、うん、はい、これはやっぱり脳死肝移植でも同様にあるんですよね、
はい、他人が。
なので、まあ、そういう意味では PSC は難しいという言い方もできます、うんうんうん、はい、
なるほどなるほど。そうですか。まあうん、まあ、PSC そのものがあの改善するような。
そうですね、そもそもそうなんです ね PSC そのものの治療がもっと進めばもっといいんですけど
ということが一番だと思うんですけれども、はいはい、まあ、はい、そうですね、まあ、今の段階ではなかなか、まあ、難病ということ難しいということですね、はい、分かりました。まあ、そのような形で、まあ、適応疾患というか、まあ、疾患そのものが、少しずつ変わってきているということですね。
そうですね、
はい、やっぱり C 型が私も以前はあの患者開発、はいに携わった頃ってもう14年くらい前なんですけど、はいはい、やっぱり C 型肝炎の移植の方がすごく多かった。
実際そうですね、半分ぐらいそうだったんじゃないですか ね。
そういう印象がすごくあって、はい、で移植の後に移植をした後に、ウイルスを排除する、まあ、当時インターフェロン治療でしたけど、ね、
はい、
の治療をされて、
はいはい、非常に大変でしたけどね。
そうですね、
C 型肝炎は多いし術後の C 型肝炎の治療も大変だし、
そうですね、
で難しかったんですね、すごく。 それがもう本当に2015年ぐらいから激変
しました。今はもう
誰でも治りますからね。
そうですね、そうですよね。あの当時あの、まあ、皆さん大変な思いをして、まあ、私もそうですけど、うん、治療されてという、まあ、記憶があります。
はい、
はい、それからですね、先生レシピエントの専門です、
まあ、
ってことだったんですけど、
はい、
まあ、条件というか、まあ、例えば年齢だったりとか、はい、その先ほどちょっと触れていただいたんですけれども、うん、あの肝臓の状態だったりっていうのは特に何かありますか。
はい、あの基本的には肝臓肝不全が原因で、
はい、
まあ、命の危機に瀕している方はどなたでも肝移植の適用と思いますけれども、
はい、
まあ、年齢に関してはですね、はい、まあ、70歳未満ぐらいがまあ一般的なあの、まあ、社会通念、日本ではまああれかなと思いますね。
70歳未満、
一方で、まあ、そうですね、我々の施設は70歳未満としてますけれども、うん、
はい、
まあ、これは施設によって考え方も違いますので、 上限っていう何歳とは申し上げられないんですけども、うん、まあ、70歳ぐらいが一つの基準なのかなと思います、
うん、なるほど。
あとはまあその例えば他のがんを合併している、例えば大腸がんがあるですとか、
あ、はいはい、
なんとかがんがあるっていうような方は基本的には臓器移植、免疫抑制剤が入る臓器移植の適用にはなりませんし、あとは、感染症ですね、はい、全身に及ぶような感染症なども適用にはならないということですね、まあ、一方でその肝臓不全によって、はい、まあ、本当に全身が衰弱している状態になるわけなんですね、はい、その重症度っていうのは人様々で、本当に重症な人から比較的軽度の人までいて、はい、その本当に重症な人をどこまでこの大手術をしてやるかっていうことに関して、やはり施設によって対応違いがあって、その患者さんをこの人はまあトゥーシックっていうんですかね、その重篤すぎるっていうふうに言ってしまって移植をお断りするのは簡単なんですけども、その基準はまあ施設によって違うんですね。我々はまあできるだけ見捨てない、諦めないということでですね、まあ肝臓さえ良くすれば究明できる可能性があればですね、どこまでもその可能性を追求していくようなスタンスでやらせてもらってます、
はい、なるほど。そうするとやっぱりそういったと、まあ、先生たちのところまで行き着かなかったり、っていうことで、まあ、もしかしたらその肝移植に進んでいれば助かったかもしれないという患者も中にはいるのではないかと。
そうですね、実際まあ、私外来から全て一括してやってますけど、はい、紹介してくる方の中にはですね、はい、他の施設でこの人は重症すぎるから移植適用ありませんって言われましたっていうような人もいてですね、はいはい、そういう人を実際に何名も移植して
訓練
してますので、まあ、それがまあまあそうですね、そういう事実がございますので。
そうですか。
だから一つどっかの一つの施設の意見が全てではないんですよね、うんうんうん、だからまあ、はいはい、いろんな病院に意見を求めることは、まあ、セカンドオピニオンって言いますけど、うん、患者さんの権利でもありますし、
はいはい、
ぜひそういったことも活用していただきたいなと思いますけどね、はい、
いや私ちょっとぶっちゃけですけど、東大病院はやっぱりすごく条件厳しいんですよっていう印象があって、昔からですね。
いや、そういう印象ありますかね。
あります。
うん、なるほど。それは我々の努力不足ですか。
今は、いやなので、
多分今はおそらく、まあ、肝移植業界においては東大が一番活発にやってるなっていう印象で受けてもらってると思うんですけど、
件数も一番多いです
か、ね、そうですね、はいはい、最近ちょっと増えてきてますので、
はいはいはい、そうですか。じゃあちょっと考え方を改めます。
ぜひお願いします。
本当に、いや、65歳、もういやもう65歳じゃなきゃ絶対ダメみたいよ。
ただ脳死肝移植はですね、やっぱりその、やっぱりどこの施設もやっぱ若い人に優先すべきだろうということで、その不分率的な感じで、はい、例えば60歳以上はもう申請しないとか、うん、我々65歳までを申請するようにしてるんですけど、はいはい、そういうなんか不分率的な形に、
はい、
があるのも事実ですね、はい、本当は良くないのかもしれないですけどもね、はい、ただ非常に少ない脳死ドナーの肝臓をやはり、うん、どういう仕分けじゃないですけど、
優先
するっていうのを、まあ、明文化するとやっぱり非常に問題が生じるんですけども、その辺は難しいところです。上限、年齢上限っていうのは非常に、デリケートな話なので、
そうですね、
あまり僕もこの場で明言はできないんですけども、
はいはい、まあただまあ誰でも彼でもっていうことではありませんよっていうことはありますよね。
そうですね、
それはそうです
よね、はい、おっしゃる通り、はい、
はい、と思います。
あと、もう一つ言っておかないといけないのは、いわゆるですね、
はい、
転移性の肝がんとかでね、移植に紹介される方いらっしゃる、それはもう絶対的に適用じゃないんですね。例えば大腸がん、
原発はどっかにあって、
それが治ってたとしても、血行性転移したものは基本日本では適用じゃないですし、やはりそういう方は、やっぱりそういう方に、よく知らない医師がその移植のオプションを提示すること自体が非常に問題なんですよね、はい、やはり患者さんはそんな方法があるんだと思って、
あ、それで紹介されてきちゃうんですよね。
来て全然ダメですよって我々説明するっていう、
それはあれですか、日本では基本的にやってないっていうこと。
基本っていうか全くやってないです、
ね、全くやってないです。
欧米ではね、やってるとこもあるんですけど、
じゃあどうしてその先生そんなこと言っちゃうんですかね。まあ、知らない、
知らないだけだと思うんですね。まあ、なんとなく肝臓が悪くて、こういうな低切除できなければ移植もやれば治るっていうか、移植もできるんじゃないかぐらいな感じでご紹介くださるんじゃないかなと思います。まあ、非常に少なくなってきましたけれども、
はい、
それはやっぱり患者さんの問題というよりは我々医療者側の問題というかですね、うん、
なるほど、
じ
ゃあちょっとあれですね、まあ、転移して肝臓にがんができた場合は、移植はできない、
基本的にはできない、
基本的にはできないと、はい、いうことを を皆さんにも知っておいていただいて、ね、
はい、
ってことですね、
はい、
それから手術についてなんですが、はい、これは、同時にまあ、生体肝移植の場合です、
はいはいはい、
ですが、同時に手術を行う。
そうですね、基本的にあの隣の部屋で、どこの施設もそうだと思いますけど、はい、隣の部屋でほぼ同じ時刻にスタートしますね、はい、やはり、はい、あの例えばあのドナーさんの手術を始めてみたら、うん、ドナーに思わぬなんか異常所見が見つかって手術が中止になるなんてこともありえないわけじゃないので、はい、やはりどっちかを先に始めるっていうよりは、
はい、
同時に始める、
同時にやる、
あるいは同じように患者さん、レシピエントさんの方の手術で、
はい、
これ以上手術を進められない案件が見つかることも非常にどちらも稀ですけどありえるので、基本的にはどちらもほぼ同時に始めるということが多いと思いますね、
うんうん、
はい、
なるほど。それで全、まあ、人によって違うんでしょうけど、時間はどのぐらいかかりますか？
ドナーさんはだいたい 5時間ぐらい前後で終わるんですね、うん、最近はですね、
ドナーは5時間ぐらい で、う
ん、レシピエントさんはもう10年ぐらい前までは多分12時間とか平気でかかってた
んで、
最近はもう8から10時間ぐらいで終わりますね。だからドナーさんから肝臓摘出して、その肝臓を、まあ、ていうか患者さんの方に持ってこれる時間がだいたい手術開始して4時間ぐらいのところですので、はい、そこからまあいろんな血管を吻合したり、いろんな胆管を吻合したりして、あとはまあ結構出血したり傷も大きいの、はい、そういったところ血をしっかり止めて、
はい、
ドレーンって言われるチューブを入れて、はい、形状を閉じると大体、まあ、順調にいくと8時間くらい、はい、で困難症例だと10時間ぐらい、うん、まあ、12時間かかることもほとんどないですね最近は、
うん、
はい、
うん、なるほどなるほど、はい、まあそのぐらい8時間とか10時間とかって、まあそのぐらい時間かかりますってことですね、
はい、
まあいずれにしても大手術、
まあそうですね、
ですね、
はい、
うん、まあそうですよね、移植ですからね、はい、はい、あとその入院、まあもちろんして、はい、治療するわけですけれども、はい、その入院の期間というのは検査なども含めてどのぐらい、
ね、患者さん、レシピエントさんの方はですね、はい、大体まあ手術前の検査、まあもちろん病態にもよります、あの、うん、検査してる間もないぐらい重症な人はもう、緊急でやるんですけど、
はい、
通常の肝硬変の方で準備するとなると大体2週間ぐらいの準備が必要で、
準備に2週間、
準備2週間ぐらい必要で、うん、で実際移植後の平均入院期間はですね、生体肝移植は大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらいだと思いますね、平均です、これはですね、
平均ですね、
早い人は3週間ぐらい退院する人もいるし、
うん、
まあ、長くかかる人は2ヶ月3ヶ月半年という人も中にはいらっしゃいますし、あの不幸にしてあの死亡退院という形で亡くなってしまう方も数パー、2、3%いらっしゃるわけなんですよね、
はい、そうですね、まあ1ヶ月とか2ヶ月とか、
ね、ドナーさんはもう、はい、どこの施設も大体そうだと思いますけど、うんうん、まあ、2週間前後だと思います、はい、
2週間前後、
はい、我々の施設では手術の2日前に入院していただいて、ドナーになって、
あ、そんな直前でいいんですね、
そうですね、ドナーになっていただいて、はい、そこから大体1週間から10日の間でご退院という形ですね、そうですね、はい、
もう結構あれですか、そのドナーの方は割と術後は、うん、まあ、まあ、退院されたら普通に生活、
そうですね、もちろん傷、お腹の傷がございますので、例えば肉体労働ですとか激しいスポーツ的なこと、それはやっぱり一定期間、はい、一定期間ってどれぐらいか人にもよるんでしょうけど、うん、1ヶ月とか2ヶ月ぐらいかけて少しずつ元に戻していってもらいたいと思いますけれども、
はい、
まあ、社会復帰っていう意味ではまあ比較的短期に復帰していただけるんですよね、はい、
先生あれですよね、肝臓再生しますけど、ドナーがまあ大体肝、はい、また元通りの肝臓になるのにはど
う、大きさという意味ではですね、1ヶ月ぐらいで元に
戻る、そんなに早いんですか、
はい、早いんです、だから3、まあ、3分の1ぐらい残ってればですね、
はい、
1ヶ月でボリューム溶石を元の、
あとの残りの3分の2が1ヶ月で、
そうですね、
すごい、
で、まあ、機能、いろんな機能がありますけど、
はいはい、
一般的には2ヶ月で元に戻るっていうふうに思われてますね、うん、だからドナーになったから、なんか肝臓切除したから、なんか食事制限があるとか
ですよ、ね、
そういうことは一切ございませんし、
はい、
まあ、極端な話アルコールに弱くなるようなこともないので、別に普通にアルコール、もちろん多量摂取はお勧めしたいですけど適度な節度を持ったアルコールをたしなむのは全然問題ないですし、はいはい、
そうなんです
ね、もちろん生殖能力ですね、
はい、
若い人だったら妊娠出産、
はい、
男性にしてもそういったことにも影響ないですし、
はい、
まあ、加齢に伴うですね、20代の方がお父さんお母さんのためにどうなられたら、その後60年の人生があるわけですけども、基本的にはそういったことに対しても、ネガティブな面はないと思ってます、はい、
そうなんです。と今度はその患者の方ですね、
はい、
レシピエントの方ですけども、移植後に まあ、何か合併症だったりとか、はい、あとは免疫抑制剤のこともあるんですけども、はい、何か注意したりとかって
こと。これはですね、はい、まあ、移植後レシーペントさんに関して言うと、うん、もうありとあらゆることを注意しないといけないので、まあ、患者さんにお伝えすることはもう本当に、まあ、いわゆる基本的な感染予防ですね、はい、まあ、今回今コロナでだいぶ浸透するようになりましたけど、そういったことをまあ受け お伝えしてますし、
はい、
逆にもう3ヶ月半年ぐらい経ってくると、うん、あんまり移植順調にいってればですね、あまり、はい、移植したということを意識せずに、まあ、基本的なマスクですが、はい、そういったことは、まあ、してほしいんですけども、むしろどんどん元の社会生活に戻っていただくというかですね、はい、職業が簡易職業になっては困るんで、やっぱり簡易職を受けたからにはやっぱり人生楽しんでいただきたいですし、社会復帰して、ね、社会の一員として活躍していただくための移植手術ですのでと思います、はい、一方で短期の合併症はですね、やはりこれは免疫抑制剤のこともありますし、はい、それに絡む感染症のこともありますし、はい、手術に絡む合併症のこともあるので、
はい、
もう本当にいろんなことが起こりうるので、はい、そこはもう我々の責務というかですね、我々移植医の、はい、まあ、能力とテクニックと、まあ、知恵を使ってクリアするっていうのが一番重要なんですね。
なるほど、はい、これで、入院がちょっと長くなったりっていうこともあるわけですね。
そうなんですね、入院の患者さんの入院の長くなる場合っていうのは、大体その拒絶反応ですとか、はいはい、感染症ですとか、うんうんうん、そういった合併症ですよね、はいはい、
なるほど、分かりました、はい、先ほどもちょっと伺ったんですけども、まあ、ドナーの方についてなんですが、はい、よくこれは患者からも質問もあるんですけど、はい、生体肝移植の、まあ、ドナーの条件みたいなものは、
はい、
破棄なんか決まったもの
ですか。これはですね、移植学会の倫理指針においてはですね、はい、6神等の姻族まで OK ということになって、かなり幅広いんですね。
独身ってどこって感じですよね。
そう、僕もちょっとよくそういうふうになってるんですけど、これ我々の東京大学ではですね、はい、あまりやっぱり近しくない人からっていうのはいろんな問題が生じるだろうということで、うん、三親等の親族ということにしてます。
あ、
まあ、実際にはですね、ほとんど 99% ぐらいの割合で 親子間、
うん、
兄弟間なんですね、
はい、
その2つ、あと夫婦間、
夫婦ですよね、
3つ、その3つ、
私夫婦の人多いじゃん、
その3つが、まあ、でほぼ全てで、三親等っていうとおじさんとか、
はい、
おばさん、おいめいっていうところがかかってくるんですが、はい、非常にマイナーですよね。数パーセント、2%、4%か 3% ぐらいじゃないでしょうかね、頻度としては。
なるほど、なるほど。
さらにその遠くってなるとやっぱりですね、
ですね、
まあ、我々のところはさっきみたいに姻族はやってないんですけども、例えば義理のお兄さんとかね、義理の、ね、お姉さんとか、そういうパターンっていうのは他の施設はそこちょこちょこあるみたいですけど、ね、
でもあれですよ、まあ、兄弟、親子だったら、まあ、血はつながってますけど、まあ、夫婦でっていうの、私の周り結構いるんですけど、はいはい、っていうと全然他人なわけじゃない。
まあまあそうですね、ただまあその配偶者っていう意味でその、うん、まあなんていうんですか、まあ、ご結婚なさってるっていうところで、まあ、その生物学的なその血縁とは、はいはい、関係な関係性っていう意味でやっぱり一番近しいという
判断だと思います ね、 ああ、そういう意味ですね。
生物学的にその近い遠いという意味合いではないんですね、うんうん、このルールって多分。
あ、そういうことなんですね、
はい、
ああそういうことか、
はい、だから脳死肝移植は皆さん他人ですから。
そうですね、
うん、まあ、その、
なるほど、
免疫学的、生物学的に他人がいいとか親族がいいとか、そういう観点ではない、
ね、あ、そういうことではないですね、
ではないです、このルールは、はい、
あ、そういうことか、はい、なんか心情的なこととか、
そうですね、
その後のこととか、
まあ、そんなことも含めて の、 その倫理的な観点ですよね、
はいはい、
その近親者に限るっていう、
なるほど、
その近親者をどこに設定するかっていうことです ね、
そうですね。
例えば北米とかだと本当他人、本当にいわゆる、うん、善意の他人からの提供を
生体肝移植で、
はい、やってるところもあるんですよね。
そうなんです、
ね、それを良しとするようななんていうか社会であるかどうかっていうところにかかってくるんでしょうけどね。
なかなか、まあ、そういった意味の理解っていうのは、はい、なんとなく難しい感じもしますけど、はい、はい、それから先ほどからまあお話ありましたけれども、脳死肝移植のドナーがやっぱり、はい、日本は非常に少ないと。
そうですね、やっぱり
いうところ、はい、これは先生は理由は、一番の大きな理由は何だと。
一番の大きな理由ですか、うん、これはやはりその当然 それぞれの人口に応じた数だけやっぱり脳死状態を経てから、はい、あの亡くなっていく方っていうのはやっぱり同等にあると思うんですよね、はいあのはい、日本でもアメリカでもヨーロッパでも、だからそういう意味ではあのやっぱり制度の問題というかですね、その実際問題としてそういったオプションが提示されてるか、あるいはその脳死になった状態で臓器提供の意思を持ってる方全員にその、あの機会が与えられてるかどうかっていう疑問もあるんですね。まあ、そもそも脳死という短いスパンを認定するかどうか、はい、っていうことがそれぞれの病院によっても違ってくるし、そういったところが一つ大きいのかなと思いますけれどもね、はい、自然といろんな活動を経て少しでも増えて助けられる人が増えればいいのかなとも思うんですけども、
ね、なるほど、うん、まあでもさっきのちょっとアメリカの8000とかってそれが脳死
そうですね、
ほとんど、
はい、
というのを聞くとちょっと本当に驚きですもんね。
そうですね、
はい、だどういう仕組みでそうなってるのかなっていうのはものすごく興味深いところではありますが、まあ、先ほど先生倫理っておっしゃいましたけど、倫理観みたいなものも、
ものもあるんですよね。宗教観とか哲学的な面も非常に大きいと思いますけどね、はい、
なるほどなるほど。で、それではですね、移植後の生存率、はい、これはもう具体的にまあ成績といいますか、
そうですね、
そのあたりをちょっとお話しいただきたいんですけど、
まずその日本の生体肝移植の成績非常にいいです。
はい、
まあ、脳死肝移植もいいんですけど、その、まあ、例えばその、まあ、何回もアメリカを例にとってあれなんですけど、はい、米国 の, その脳死肝移植に比べても多分日本の生体肝移植の成績がいいんですね、はるかに。それはやっぱり緻密な、まあ、日本独特の緻密なあの術後管理がの賜物だと思いますけども、
はい、
あの大まかに言うと大体今もう1年生存率が 95% ぐらいあって、
はいはい、
3年でも 85% ぐらいあると思うんですね、
はいはい、
で、まあ、5年10年でも 80% ぐらいはキープできてるんじゃないかなと。これはどこの施設もですね。
そうなんですね。
でその、まあ、亡くなる方ももちろんいらっしゃるんですけど、その亡くなる理由もですね、移植がうまくいかなかったっていうよりはですね、新たながんが発症したりとかですね、そういうことが一番多いんですよね、原因として、ですので移植そのものの成功率っていう意味ではですね、まあ、95% を超えてきてるんじゃないかなというふうに思ってますね、今は、はい、
なるほど。
で疾患別ですね、
あの
病気によって成績やっぱ差があります、
う
ん、これは例えば PBC と言われる病気なんかは比較的いいですし、
はい、
あとはそうですね、あのナッシュとかアルコールもそんなに悪くはないんですよね、はい、
そうなん
ですね、やっぱり悪い、ちょっと悪いのはやっぱり肝がんがあるような方はやっぱ肝がんの再発が一定頻度起きてしまいますのと、まあ、さっきの話になっている PSC も PSC の再燃っていうのがですね、はい、やっぱり 10% か 15% ぐらいあると言われてますので、それが進行すると亡くなってしまうというようなことで、それらの病気は少し悪いんですよね、
はいはいはい、
まあ、たださっきも最初に言ったように肝移植全体の成績が非常に良くなってますので、
うんうん、
ものすごく重症になる前に移植を適切なドナーさんがいて、
はい、
適切なタイミングで移植を受ければ、うん、ほぼほぼ余命というかですね、
うん、
完全に肝臓がリセットされて、
うん、
平均余命ぐらい、平均寿命ぐらいの期待ができるというのが移植の治療ですよね。
なるほど先生、これ私ちょっと、まあ、常々思ってるんですけど、その移植を何だろう、考えるタイミングだったりとか、まあ、あるいは、患者が動くタイミングみたいなものっていうのは、
はい、
まあ、先生の方から、あの主治医の方から肝移植ちょっと、
うん、
少し考えた方がいいっていうこと で例えば生体だったらどなたかドナーさんをっていうことになるんですけど、はいはい、これっていうのはその病院によっても様々だったり、
そうですね、まあ、基本的にはですね、非代償性要素といってですね、
うん、はいはい、
明らかな黄疸が出てきたりとか、腹水が溜まったりですとか、
はい、
食道静脈瘤があると言われたりとか、はい、あるいは脳症といって、
はい、
肝臓悪いことによる脳意識障害で、はい、そういった兆候が出てきた方は基本的には移植考慮されるべきだと思いますし、それぐらいのタイミングでやはり動く方がいいです。やっぱりその術前の状態がある程度いい方が、術後の回復も早いですし、
はい、
で、まあ、肝硬変基本的にはどの病気も不可逆的というかですね、
うんうん、
進行性の肝疾患ですので、待って良くなることは基本的にないんですね、
う
ん、どの病気も。ですので、まあ、適切なタイミングでの、うん、移植施設への受診がやっぱり望ましいんですけど、それはやっぱり、
はい、
そのかかってる病院の先生から適切なタイミングで紹介してもらえれば、はい、それがベストですけども。
でもなかなか先生、その今言った、まあ、肥大症性肝硬変の症状ですけども、うん、そういったものが出た段階でちょっと移植っていうふうに言われることって少ないですよね。
そう思います、実際そう思います、ね、はい、だから肥大症性要素も何個か重なってですね、腹水ももうちょっとせ、はい、あの副作用があるっていうだけじゃなくて、もうパンパンで
もうかなり
刺さないと、ね、とてもじゃないけど生活できないようになってから紹介されることが多いですけども、
はい、
実際にはそうなる前ですね、副作用が溜まり始めた段階で紹介いただければですね、準備もしっかりできますし、うん、患者さんの状態もあまり悪くなる前に、
はい、
移植実施可能なんですよね。
なるほどなるほど。あとですね、これよく聞かれるんですけど、血液型なんですけども、はいはい、これは今はどんな
こと、これはですね、もう血液型はもうほとんど問題にならないですね。
何でも大丈夫
です。大丈夫です。最近の5年間の全国集計でも、もう血液型不適合と一致適合の差はないっていうことが出てまして、はい、
あ、そうなんですね。
これはご心配に及びませんですね。
わかりました。
だからもう中にはやっぱり未だに血液型はダメだって思ってる
先生、ね、
一般の人も多いですし、
はい、
ドクターの中でもですね、内科の先生、あなたの家族血液型不適合しかないからダメだよって言われましたっておっしゃる方も外来で言うんですね。
そうなんですね。
ただ生体肝移植に関してだけ言うと血液型不適合全く問題ないですね、はい、もちろん脳死肝移植においてはですね、血液型一致のみしか斡旋されませんけれども、
はい、脳死はそうなんですね、はいはい、
生体肝移植においてはですね、むしろその的確なドナー様がいらっしゃるかどうかの方がポイントですよね、はいはい、
なるほど。
要はそのドナーさんは、まあ、生来健康である必要がありますので、例えば糖尿病を持ってたり高血圧があったりするとも基本的にドナーになれませんので、
はい、
血液型よりそっちの方が、はい、まあ、引っかかってくるっていう
ことですね。なるほど。まあ、先ほどからずっと先生にお話を伺っていて、まあ、なかなかその脳死肝移植のドナーが、増えてこないっていう問題だったりとか、まあ、それでもでもあれですね、その日本においては、まあ、生体肝移植も脳死肝移植も、数としてはどんどん増えてるっていう。
そう、どんどん増えてるっては言えないんですよね。
どんどん
すいませんけど、ちょっとまあ足して400ぐらいがこの10年ぐらい続いてるんですね。だから
400ってでも
情けないっていうか、そう少ないんですよね。やっぱり圧倒的に少ないんですよ、ね、
本当ですね、はい、だって中国1万って言いませんでした。まあ人口も違うけど、
分かりません、正確な数字も把握できませんけど、
だって韓国1000って言ってますよね。
韓国1000どころじゃないですよ、まだ多分、多分何千じゃないですか。
そうなんだ、
2、3000じゃなかったら、ちょっと正確に覚えてない
ですけど、ね、残念ですね。そうなんだ。これを先生としてはこう今後何かこう増やしていきたい。
いや、まあ増やしていきたいっていう方はあんまり好きじゃないんですけど、
まあ、僕、
ま
あ、
ただ肝移植を受ければ助かったのに、
うん、
受け
ずに、そうですね、さっきからおっしゃってることですね、
亡くなった、そしてその方にドナーの可能性があったっていうことは避けたいというかですね、うん、まあそのためにはただ僕一人で何もできませんので、やっぱりこういった活動を通してやっぱり、うん、肝移植という治療そのものの認知度を高めるぐらいしか、
認知度を高める、治療の一つっていうことをやっぱり認識してもらうということですね、はい、その意味において何かその例えば、先生のこの前のご講演の中で、はい、移植内科医
そうですね、
というのが日本にはなかなかいない
と、なかなかいないんですね。これもまあ学会レベルでも話題になるんですけど、まあそうですね、まあ、移植内科医がいればいいんですけど、うん、まあ、まずはそれより前にいわゆる肝臓内科の先生方、はい、皆さんに、はいはい、正確な移植の適応ですとかですね、うん、知識を、あるいはどういう方が移植に紹介すべきかっていうことを的確にお伝えしていくことから始めないといけないかなと思います、
ね、なかなかその辺がまだ認識のレベルの差があるみたいな
あるような気がしますね。はい、地域によっても違いますでしょうし、はい、
そうですね、移植っていうのはまあどの病院でもできるものではないので、
そうですね、だから移植実施施設がちょっと数減ってますんで、
今
実施、
まあ、
アクティブに移植実施している施設が一時よりやっぱり減ってますので、
はい、
そうすると、まあ、全国で多分20施設行かないと思うんですね、現時点で移植を本当に積極的にというか、まあ、年間例えば20、30やってるような施設になると本当に限られてくるんですね、うんうん、そんな中においてやっぱりそういう施設が近くにない医療圏だとですね、どうしてもやっぱりなんとなくこの人移植なんだろうなと思っても、うんうん、そういうオプションを提示しないようになってしまう動き、うんうん、まあ、方向に進むのはまああるんだと思うんですね、うん、
なるほど、
まあ、そんなことも含めていろいろ移植 医療のですね、はい、肝移植の認知度が高まっていけば少し変わってくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
まあ、そうなんですね。これだけもうね新幹線やらないもう発達してますんで多少離れたってすぐ
離れててもね、
東京にあるいはあの近くのそういう移植施設に行くことはそんなに難しいことじゃないと思う
の。ちょっと、まあ、行きますからね。もう結局命がかかってるので、うん、このままだったら死んじゃうっていう状態なのでね、だからまあそれは離れててもっていうのはありますのでね、はいはい、やっぱりその辺はまあ診療連携っていうか問題かなというふうには思います。
はい、
それから先生、移植についてはこれもよく皆さんに聞かれるんですが、はい、まあ、保険が適用になっているということなんですが、はいはい、費用はだいたいどのぐらい、
あのですね、これはあの、はい、普通に例えば生体肝移植でやると、
はい、
まあ、2000万円前後かかるんですね、
はい、
でかかる、例えばあの保険を許さないで外国から、うん、日本我々の施設で生体肝移植をご希望される方いらっしゃるんですけど、
はい
は
い、
そういう時はですね最初にもう1500万円振り込んでもらうんですね、
は
い、で要はそれを払ポンと払ってもらっとかないと、
はい、
あのやったはいいけど払ってもらえないでは病院の非常な損益
ま
あだからそういう
ことそ
れを参考にしてもらうと、まあ、1500万最低でもかかると思っていただいて、
なるほど、
で、まあ、あの事情それその中から、まあ、足りてれば返すし足りなければ追加して払ってもらうっていうのを、うん、保険を許さない方ではやるんですね。
なるほど
そういう意味でそれぐらいお金かかるんです。
そうなんですね、
ただ日本の保険を有していれば、ほとんどの今肝移植の適用となる疾患は、
はい、
保険カバーになってますので、
はい、
あのまあ、保険の種類にもよるんですけどもね、あのただ高額医療っていう日本のあるシステムもありますので、
あ、そうですね、
まあ、年収に応じてですけども、はい、まあ、そんな法外な値段はかからないということになりますですよね。月でマックスでも20万前後じゃないですかね、はい、
あ、
おそらく
そうですか。それはドナーさんも
含めてですね、はい、全て含めて、ドナーさんには基本的に医療費請求いきませんの で、
あ、そうですよね、
ドナーの分は全部患者さんの方に請求されるようになってますので。
なるほど、
はい、なのでそういう意味で日本の保険制度はまあ素晴らしいですよね、やっぱりね、
うん、はい、そうですね、分かりました。はい、それからですね、今まあこういう時期ですけども、コロナですけれども、
はい、
コロナの状況でも、東大病院はコロナの患者も受け入れておられるということ で、
はい
はい、この状況の中でも移植、肝臓移植は行っておられる、
はい、あのまあ、今日はあまり詳しいあれはお話はしませんけど、我々の施設ではコロナ禍においてもあの移植をどんどんあの数を増やしている。これはまあ病院全体の協力あってのことなんですけども、増やしてます。なので、
はい、
コロナだから移植が少なくなったとか、移植で救えた人を救えなかった、そういうことは一切ないですね。
あ、そうなんですね。それは安心です。は
い、あの本当に、ただ他の施設によってはですね、あの ICU の病床数がコロナで得られないために、はい、うん、移植できませんっていうようなことを聞き及んでますので、はい、まあ、そこは東大病院として、まあ、あのしっかりと対応、コロナを含めた全ての疾患に対して対応ができているということだと思うんですね。
それはちょっとほっとしました、はい、そうですね、手術自体がちょっと遅れるというような話も、
あの、そうですね、いろんな話題になってますけど、はい、まあ、肝移植っていうのはまあ救命治療なんですね、はい、一番最も優先されるべき治療ですので、はい、まあ、そのコロナにおけるトリアージというか手術の優先度の中でも、
はい、
まあ、あのコロナだろう、例えば患者がコロナ仮に陽性だったとしても、はい、いや、救命のためにやることを考慮すべきというような指針も出てるんですね。なので、まあ、そんなこともあるので、まあ、実際コロナ陽性の方に肝移植するか臓器移植するかってまた別の話になるので、
実際には多分
経験はないですし、僕らも、
はい、
ただまあ偽陽性とかですね、あるいは濃厚接触者で移植をするとなると、その方自身は PCR 何回もやって陰性を確認してても結局、対応としてはコロナ患者対応になるの で、
そうですね、
まあ、今まで2例ほどあったんですけど、ものすごく大変ですよね。ま
あ、普通でも感染症対策しながらということですね。
そう、それ普通でも術後管理、肝移植後は非常に大変なところに、まあ、コロナに対応したそのフルプロテクションをしつつ、はい、一つ一つの、まあ、手術もそうなんですけど、手術よりむしろ術後ですよね、術後の一つ一つの処置全てがそのあのコロナ対応になってしまうと非常にスタッフに負荷がかかるんですね。
そうですね、はい、まあ、そういうこともあるということですね、はい、
はい。
それではここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は赤松先生からのリクエスト曲で、 尾崎豊の僕が僕であるために。はい、先生、尾崎豊ですけど、
そうですね、
お好きですかね。
まあ、年齢的にはほんのちょっと僕より上の世代が、
上ですよね、あの、そう、私よりちょっと下の感じです
か、ドンピシャなのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、なんか昔から好きでしなんですね、はい、時々尾崎豊縛りで、
あの、歌います、
ね、歌うこともカラオケで歌うこともありますけど集中の音楽を若いやつに今日は尾崎豊縛りで行こうって言って、
手術中に音楽かけるんですね。
こともありますね。
へ
そうなんですよ。
そう、移植手術中にね。
移植も手術中に、はい、
そうなんですね。
でも、あの、20曲ぐらいしかそのレパートリーがそのそいつになくて、はい、
だって十何時間もやってなるほど、あ、曲はいつも手術中にかけられると。
そうですね、うん、なんか僕は何らかの音楽を流してもらうことが多いですね。
あ、本当ですか、はい、それは先生のリクエストでってこと。
いやいや、あの、大体その若い先生が持ってるプレイリストをかけてもらったりとか、はいはい、最近はあの、はい、何でしたっけ、アップルミュージックとかアマゾンミュージックとかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのでもうランダムに流してもらうことも、
ね、あ、なるほど。それでは最後に番組をお聞きの皆様に、赤松先生からメッセージをお願いいたします。
はい、今日は本当にこのような機会をいただきましてありがとうございます。またご視聴、はい、ご視聴っていうんですか、
はい、
ご視聴いただいて感謝申し上げます。あの、まあ、ずっと話したいことを話させていただきましたけど、まあ、僕は自身は、まあ、肝移植で、まあ、助かる可能性のある患者さんを助けることでしか世の中にお役に立てないんですけど、まあ、そこにいろんな問題があってですね、あの、助かるべき人が、あの、助けてないんじゃないかと常日頃から、あの、悩んでまして、あの、うん、やはり、あの、肝臓疾患が、まあ、進むと肝移植という治療が必要になるということを、まあ、皆さんに知っていただいて、あの、全然、あの、さっき途中で言いましたセカンドオピニオンというかですね、あの、そういった移植施設の話を聞くっていうのは患者さんの権利ですので、まあ、もう本当にどっか肝臓の病気でかかってて、もし何か体調が悪いとかおかしいなっていうところがあったら、あの、積極的にですね、肝移植っていう治療は必要になるんでしょうかというような質問を投げかけるなり、肝移植施設にちょっと一度受診したいっていうような、はい、あの、ご要望を伝えていただくなりしていただくことが、はい、あの、大事かなと思いますですね、はい、はい、あの、本当、まあ、必要ない人には僕も必要ないっていうし、うん、あの、来ていただいて、ね、もうこの全然考える必要ないですよっていうこともあるし、はい、例えばあと5年後10年後にひょっとしたらそうなる方もいるんですね。そういう方にはその時に、まあ、脳死肝移植増えてればいいですけど、生体肝移植しか今の状況は変わらなければですね、うん、その時の家族構成で生体ドナーの可能性も変わってくるのでっていうような話もして差し上げられますし、うん、本当に今すぐ必要な人には今すぐ準備をするしっていうようなことがありますので、
はい、
まあ、そういったことが今回のラジオで伝わればいいなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。今回のゲストは東京大学医学部附属病院肝胆膵外科人工臓器移植外科の赤松信久先生でした。赤松先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大人のラジオ。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか？検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
それではここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は赤松先生からのリクエスト曲で、尾崎豊の僕が僕であるために。はい、先生、尾崎豊ですけど、
そうですね、
お好きですかね。
まあ、年齢的にはほんのちょっと僕より上の世代が、
上ですよね、あの、そう、私よりちょっと下の感じですか、
ドンピシャなのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、なんか昔から好きでしなんですね、
はい、
時々尾崎豊縛りで、
あの、歌います、
いやいや、歌うこともカラオケで歌うこともありますけど集中の音楽を若いやつに今日は尾崎豊縛りで行こうって言って、
手術中に音楽かけるんですね。
かけさせることもありますね。
へー、 そうなんですよ。
そう、
移植手術中にね、
移植は手術中に、はい、
そうなんですね、
でもあの20曲くらいしかそのレパートリーがそのそいつになくて、はい、
だって十何時間もやるなるほど、あ、曲はいつも手術中にかけられると。
そうですね、うん、なんか僕は何らかの音楽を流してもらうことが多いですね。
あ、本当ですか、はい、それは先生のリクエストでって
こと。いやいや、あの大体その若い先生が持ってるプレイリストをかけてもらったりとか、はいはい、最近はあの、はい、何でしたっけ、アップルミュージックとか、はい、アマゾンミュージックとかあるじゃないですか、はい、ああいうのでもうランダムに流してもらうことも、
ね、あ、なるほど。それでは最後に番組をお聞きの皆様に、赤松先生からメッセージをお願いいたします。
はい、今日は本当にこのような機会をいただきましてありがとうございます。またご視聴、はい、ご視聴っていうんですか、
はい、
ご視聴いただいて感謝申し上げます。あの、まあ、ずっと話したいことを話させていただきましたけど、まあ、僕は自身は、まあ、肝移植で、まあ、助かる可能性のある患者さんを助けることでしか世の中にお役に立てないんですけど、まあ、そこにいろんな問題があってですね、あの助かるべき人があの助けてないんじゃないかと常日頃からあの悩んでまして、あの、うん、やはりあの肝臓疾患が、まあ、進むと肝移植という治療が必要になるということを、まあ、皆さんに知っていただいて、あの全然あのさっき途中で言いましたセカンドオピニオンというかですね、あのそういった移植施設の話を聞くっていうのは患者さんの権利ですので、まあ、もう本当にどっか肝臓の病気でかかってて、もし何か体調悪いとかおかしいなっていうところがあったら、あの積極的にですね、肝移植っていう治療は必要になるんでしょうかというような質問を投げかけるなり、肝移植施設にちょっと一度受診したいっていうような、はい、あのご要望を伝えていただくなりしていただくことが、はい、あの大事かなと思いますですね、はい、はい、あの本当、まあ、必要ない人には僕も必要ないっていうし、うん、あの来ていただいて、ね、もうこんな全然考える必要ないですよっていうこともあるし、はい、例えばあと5年後10年後にひょっとしたらそうなる方もいるんですね。そういう方にはその時に、まあ、脳死肝移植増えてればいいですけど、生体肝移植しか今の状況は変わらなければですね、うん、その時の家族構成で生体ドナーの可能性も変わってくるのでっていう話もして差し上げられますし、うん、本当に今すぐ必要な人には今すぐ準備をするしっていうようなことがありますので、
はい、
まあ、そういったことが今回のラジオで伝わればいいなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。今回のゲストは東京大学医学部附属病院肝胆膵外科人工臓器移植外科の赤松伸久先生でした。赤松先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大人のラジオ。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、それでは東京肝臓友の会から今回はですねお知らせがあります。私たち東京肝臓友の会が主催をして東京都の委託事業でもあります、医療講演会の、YouTube 配信が始まります。内容はですね、自己免疫性肝疾患とそれから肝臓移植ですね。なんとですね、今日、ゲストに来ていただきました東大病院の赤松先生にもお話をいただいてるんですね。一つ目は、自己免疫性肝疾患ということで、これも以前ですね、こちらにゲストとして来ていただいてお話しいただいた赤坂山王メディカルセンターのゼニア先生にお話をいただいています。それから、赤松先生ですね、肝臓移植について、お話ししていただいてますので、ぜひぜひ、視聴期間がですね3月12日から3月21日までになりますので、ご覧いただきたいと思います。視聴方法は、東京肝臓友の会のホームページを開けていただければ、 URL があります、すぐに見られるようになっていますので、ぜひアクセスしてみてください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。